日常生活の中で、相手の時間を奪うから申し訳ないってつい遠慮してしまうことありませんか？
ああ、ありますね。すごくよくわかります。
例えば会議でまだまとまっていないアイデアを言うのを控えたり、その忙しそうな先輩にアドバイスを聞くのをためらってしまったり、あなたも一度はそんな経験があるんじゃないでしょうか。
そうですね。周囲への配慮とか、なんか日本人特有の美しい謙虚さみたいに思いますよね。
はい。社会生活を円滑にする美徳だと思われがちなんですが、でも実はそれ謙虚さなんかではなくて、あなたの脳が巧妙に熱量した成長を止める悪魔の言い訳だとしたらどうでしょうか。
いやー、これは非常に鋭いというか、私たちの自尊心を根本から揺さぶる視線ですね。
ええ、今回の深掘りではまさにその痛烈な事実を突きつけていきます。よし、これについて紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
今回取り上げる資料なんですけど、愛知県の豊田市とか岡崎市の近くにあるフェニックス愛知というバドミントン教室のレポートなんですよ。
バドミントン教室ですか？
ええ、2026年6月8日に公開されたもので、中島コーチという方が書かれています。
なるほど。一見するとまあ、ただの地方のスポーツ教室の指導日誌というか、練習の振り返りみたいに見えますね。
そうなんですよ。でも中身を読むと全然近くて、自己啓発の名著とか、最新の AI 活用、さらには極限状態での心理戦までが絡み合う、もう極めて普遍的で生々しいマインドセットの破壊と再構築の記録になってるんです。
つまり、ただシャトルを打ち合うっていう話じゃなくて、そのプロセスを通して人間の認知バイアスとか防衛本能みたいな、もっと深いテーマに切り込んでいるわけですね。
まさにその通りです。バドミントンコート上の出来事から人間界の 98% を支配するという悪魔の習慣の正体を暴いていきます。
面白そうですね。
そして私たちが日々の学習とか仕事にすぐ応用できる行動のハードコード化という解決策までがっつり深掘りしていきたいと思います。
私たちの無意識の行動パターンを根底から見直す、すごくスリリングな分析になりそうですね。
はい。まず、なぜ私たちの脳がその美しい言い訳を瞬時に捏造してしまうのか、これを理解するためにレポートの冒頭で中島コーチ自身に何が起きたのかを見ていきたいんです。
コーチ自身にですか？
ええ、コーチの言葉がすごくリアルでして、本当に久しぶりに叫んだので抜け殻になってます。演技で叫ぶということをやってしまうと非常に脳が疲弊してしまうと率直に告白しているんです。
ああ、なるほど。指導者があえて演技で叫んだと明かして、さらにその結果として極度に疲弊したプロセスを言語化している。ここ非常に重要ですね。
そうですよね。そしてコーチは参加者の中に蔓延している姿勢を厳しく指摘しています。勝っている自分とか、かっこいい自分だけを周りに見せようとする姿勢を、お客様感覚のあっすっぽい自己肯定感だと一刀両断してるんですよ。
あっすっぽい自己肯定感ですか。痛いところをつきますね。
はい。昔はサク選手やテル選手という方々がプレッシャーで手をプルプル震わせながら極度の緊張感の中でサーブを打っていたのに、最近の練習ではのんきに打っている人がすごく多いと。
緊張感が欠如しているわけですね。ここで非常に興味深いのは、コーチがこれを単なる怠慢として片付けていないところです。
というと？
つまり、相手に迷惑をかけるから、あるいは自分の実力がないから練習試合を申し訳ないからやらないと避ける行動ですね。これ一見他人への思いやりから来ているように見えますよね。
ええ、優しい人だなみたいな。
でも本質的には違うんです。惨めな思いをしたくないとか、失敗して傷つきたくないっていう自分自身の痛みを避けるための偽の正当化に過ぎないんですよ。
うわー、それすごく刺さりますね。私たちは自分の臆病さとか恐怖を礼儀正しさっていうパッケージで包み直してプライドを守ってるだけなんだなって。
おっしゃる通りです。
つまり、高いお金を払ってジムに入会したのに、自分なんかがマシンを使ったらマッチョな人たちの邪魔になるから申し訳ないって言って、隅っこでずっとスマホをいじってるような状態ですよね。
あ、そのジムのアナロジー、このメカニズムを完璧に捉えています。申し訳ないという感情を盾にすれば、行動を起こさない自分を正当化できるじゃないですか。
確かに。
しかも、周囲に配慮できる優しい自分という評価まで自己暗示的に得られますからね。
でも、そもそも誰にも迷惑をかけず、摩擦も起こさずにゼロから成長することなんて論理的に不可能です。
絶対無理ですよね。 一番下手な時期に周りの時間を奪うのは学習のプロセスとして避けられないはずですから。
だからこそ資料の中にある中島コーチの言葉が重みを持ちます。申し訳ないからやらないんじゃなくて、申し訳ないから変われ。
と、申し訳ないから変われ。強烈なメッセージですね。
ええ。成長を望むすべての人に自己欺瞞を捨てて現実と直面することを求めているんです。
でも、なぜ私たちはそんな言い訳を無意識に作っちゃうんでしょうか。ただ意志が弱いだけとは思えないんですよね。何か根本的なシステムが働いているような。
その背景として、レポートではナポレオンヒルの名著から引用された概念が登場します。98% の人間を支配する悪魔の習慣というものです。
悪魔の習慣ですか？
はい。この悪魔が使う最大の武器が批判や失敗への恐怖、そして人間の主体性を奪う惰性なんですよ。
恐怖はわかります。笑われたくないですからね。でも惰性っていうのは単なる対価ものとは違うんですか？
全然違います。ここでの惰性とは、脳の神経回路が作り出す催眠リズムと呼ばれる心理的なフィードバックループのことです。
催眠リズム、なんかスピリチュアルな響きですね。
繰り返される行動とか思考を自動化しようとするんですよ。
ああ、なるほど。じゃあ申し訳ないからやめておこうっていう言い訳を一度選ぶと、脳内にそういう小さな回路ができちゃうってことですか？
ええ。そして毎日繰り返すと、その回路が太い高速道路になっちゃうんです。やがて無意識に何の疑いもなくやらない理由を瞬時に選ぶようになる。
それが惰性の正体なんですね。
はい。コーチの言葉を借りれば、新しい情報を拒絶して思考を停止させた頑固な老害へと退化していくメカニズムそのものです。
一度その高速道路に乗っちゃうと引き返すのは大変ですよね。でもここからが本当に面白いところなんですが、その悪魔のリズムを打破するためにナポレオンヒルは架空の相談役との対話っていうのをやってたそうなんです。
心の中に歴史上の偉人を呼び出して客観的な視点を取り入れる手法ですね。
そうなんです。で、驚くべきことに中島コーチはこれを現代版にアップデートしてまして。
現代版ですか？
はい。相談役として AI、 具体的にはジェミニーを日々の実践に組み込んでいるんですよ。
ほう、 AI ですか？
コーチ自身が AI を脳内の壁打ち相手にして、自分の中途半端な主観を排除して、このレポートの構成とか練習メニューを作ってるんです。
なるほど、それは画期的ですね。
ただここで少し疑問なんですけど、AI 相手に壁打ちしても結局プロンプトを入れるのはコーチ自身じゃないですか。
はい、そうですね。
無意識のうちに自分の都合の良い答えを引き出そうとしたり、自分の惰性を肯定してくれるように誘導しちゃったりしないんでしょうか。
これは AI 活用においてある重要な問いを私たちに投げかけていますね。確かに AI は人間の入力に答えますが、人間同士の対話とは圧倒的に違う点が一つあるんです。
何ですか？
AI には感情的な恐怖とか相手への遠慮が一切存在しないという点です。
ああ、なるほど。人間だったらこんなこと言ったら空気悪くなるなとか、プライド傷つけるかなってブレーキをかけますよね。
そうです。AI は冷徹なまでに客観的な鏡として機能します。あなたが怠惰なプロンプトを入れれば、そのまま怠惰な結果を映しますし、論理が破綻していれば無感情にそれを指摘します。
忖度ゼロってことですね。
ええ。レポートでも食欲の管理とか体重維持の重要性が説かれていますけど、 AI は疲れてるから今日は食べてもいいじゃないかみたいな慰めは言いませんから、明確な目標と自制心をまっすぐ突きつけてくれるんです。
感情がないからこそ究極のメンターになるわけですね。さて、じゃあその AI を使ってマインドセットを修正できたとして、それを実際のバドミントンのコートという勝負の世界に持ち込んだ時どうなるのか。ここからの戦術分析がすごいんですよ。
理論が具体的な戦術にどう変換されるのかですね。
はい。大前提としてコーチはバドミントンにおけるパラダイムシフトを提示しています。それはバドミントンは鋭い球で射抜くスポーツではなく、相手に考えさせてミスを誘発させるスポーツであるという真実です。
パワーやスピードで圧倒するんじゃないんですね。
そうなんです。事例として18対16という擦った場面で強引に最高難度のショットを狙って自滅した田口選手や、マッチポイントで脳機能が崩壊してイージーミスをした渡辺裕太選手の動画が分析されています。
これはまさに認知負荷が身体能力を上回った瞬間の証明ですね。
認知負荷ですか？
ええ。極度のプレッシャーや疲労がたまると、人間の脳は先ほどの催眠リズムのような楽な選択やパニックに陥りやすくなります。 精神的な疲弊がプレー精度を直接破壊するんです。
なるほど。それを踏まえてヨッシー選手への技術指導を見ると点と点がつながるんです。例えばストレート一本やりのクリアに対してラッパーの手のイメージで面を右に向けて下に落とせとか。
かなりマニアックな指示ですね。
ネット前では左足を右足より追い越すようにとか、クロスカットでは軌道をそのまま折り返すようにとか。
これらを全体像と結びつけて考えてみると単なるフォーム修正じゃないことがわかります。
と言いますと？
これらの指導はすべて相手の処理能力を意図的にバグらせるための罠なんです。
いつもと違う奇妙な軌道が来ると相手の脳はあれ？どう対応すればいいって再計算をつやられますよね。
考えさせられちゃうわけだ。
この強制的な認知負荷こそが精神的疲弊を加速させて最終的な自滅を引き出すトリガーになるんです。
身体じゃなくて相手の脳のリソースを攻撃してるんですね。これスポーツに限らずビジネスでも同じじゃないですか。
おっしゃる通りです。自分がいかに完璧に動くかではなく相手の無意識の惰性をついていかに考えさせるかが主導権を握る鍵なんです。
だから試合は勝ち負けじゃなく次の成長のための実験だと言ってるんですね。
はい。でも現場に立つとプレッシャーで脳機能が低下してまた言い訳しちゃいそうです。私たちはどう行動すればいいんでしょうか。
余裕がないときは脳は必ず楽なことを優先しますから、解決策は事前の台本化、つまり行動のハードコード化しかありません。
あらかじめコマンドを書き込んでおくわけですね。資料には8つのアクション目標がありました。
はい。申し訳ないと思ったら即座に練習試合を申し込むとか、
暴飲暴食を避けるとか、コーチの指示に悩まず即座に実験するとか、意思決定から言い訳ジェネレーターをバイパスさせるんですね。でもこの熱血レポート最後のオチが最高なんですよ。
鈴木選手とのやり取りですね。
そうなんです。講義の終盤で鈴木選手が始める前から眠くて寝てましたって発言して、
睡眠欲という最大の惰性をリアルに見せつけられましたね。どんなに完璧な台本を用意しても人間のリアルの前ではその通りにいかないこともある。
なのにコーチはあっさりと終わりましょう、ありがとうございましたって講義を終了するんです。この人間の限界を受け入れるユーモアが素晴らしいですよね。
理想を追求しつつ現実の不完全さを許容する、 AI にはない人間のしなやかさですね。
さて今日からあなたができることは、頭に浮かぶ謙虚さを総取った美しい言い訳を捨てることです。ボロボロになって大騒ぎする姿にこそ真の尊厳があり、失敗はデータ収集の実験に過ぎません。
あなたの脳は今も優秀な速度でやらなくていい理由を作っています。あなたが今一番申し訳ないと思って避けていることは何ですか。
もしその申し訳ないが傷つくことへの恐怖だとしたら、明日あなたは誰の時間を奪いに行きますか。